カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばいいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業を、ものづくりを支える企業を、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は川村製鋳工業株式会社代表取締役社長、川村遥さんにお聞きします。ゴム紐や織りゴムのトップブランド金天馬シリーズをはじめ、手芸用パーツ、キット、要塞チョークなどでファッション業界、手芸愛好家を支え続けているのが川村製鋳工業です。創業は1936年、88年にわたって自社ブランドのゴム紐を国内製造、創業当時から変わらぬパッケージで愛され続けています。メーカーでありながら、社内で一貫して企画、製造、物流、販売を手掛け、ニーズを素早くキャッチし、売り場に最適なパッケージデザインまで行っています。2023年にはアウトドア向けの新ブランドを立ち上げるなど、ゴム紐でさまざまなシーンの便利を提案する川村製鋳工業に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は川村製鋳工業株式会社代表取締役社長、川村遥さんにお聞きします。川村社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゴム紐のご紹介をさせていただいたんですが、
はい、
ゴム紐以外にですね、いろんな製品を手掛けてらっしゃると思います。簡単に川村社長からご紹介いただけますか。
弊社は祖父がもともとその布に印をつける要塞チョークで創業をしたと聞いております、
はい、
その後製鋳機という機械の存在を知り、糸とゴムを機械にセットするとゴム紐ができるんですけれども、うんうん、そんなに難しい技術が必要なく、割と半自動で作ることができるということで、うん、祖父がそれも買い、ゴム紐の製造も始めました、
はい、
自社で作れるもの以外にも、国内の協力工場さんに作っていただいたさまざまな、ゴム紐、伸び縮みするものを多く扱っておりますので、
はい、
それらを加工して、販売をしております、また派生としてゴム紐とかゴムと合わせて使えるパーツ類のようなものも仕入れて販売をしています、
ゴム紐ですから表に出ないといいますかね、縁の下の力持ちを作り続けているというイメージでございますが、我々が子どもの頃なんていうのは、このゴムだけを買ってきて伸びたゴムを母親が取り替えてくれるとか、だいたい自宅にミシンがあって、このきれいにチョークでラインを引いて、ミシンを扱うとか、そんな文化があったわけなんですが、時代は変わりまして、創業から88年が経ちました。長年にわたり自社ブランド、さらに OEM 製品も手掛けて、社内一貫で製造されているということなんですが、これ商品パッケージも自社でデザインされてるんですね。
はい、そうです。以前はそういう企画担当の人を入れて、その方は新商品を考えたりで、パッケージまで考え、営業までするっていう方がいたんですけれども、今は私がその辺もやっているような状況でして、で全く新しいものを作るとき、私が一応ベースを考えて、その後に社内で検討したりとか、最終的にこうイラストが欲しいねとかっていうふうになったら、外部のデザインが描ける方にお願いをして、こう手芸屋さんにおいても分かりやすいとか伝わりやすいとかっていうイメージのイラストを描いてもらってデザインするっていうことまでしてます、
そうですか、
はい、
ゴム紐の製造業、自社ブランドを持っているところっていうのは実はすごく少ないそうですね。ずっと国内製造を続けていらっしゃいます。でさらに冒頭でご紹介したように、社内一貫で企画、製造、販売、物流を手掛けていると、いろいろご苦労があると思います。いくつか教えてください。
やはりその皆さんゴム紐って結構すぐたくさんできると思われているんですけれども、非常に時間がかかるものでして、1日機械を動かしても数時間が伝わるか分かりませんけど、100メートルもできないんですね、すごく少ないんですね。で機械をたくさん、うちも今500台ぐらい機械があるんですけれども、たくさん機械を動かして長い期間作らないと、ゴム紐がまずできてこないっていうことで、なので自社で作るものだと、ゴムが ゴム紐がそもそもあるのかっていうことから、はい、じゃあどういう加工で最終商品までなるのかっていう納期管理といいますか、
はい、
スケジュール管理っていうのは結構難しいなと思いますし、うん、うちはその自社の製品を在庫して、うん、お客さんが欲しい時に欲しい分だけなるべく少ないリードタイムでお出しすることをやっているので、うん、そうするとなるべく在庫切らしたくない、うん、ただ作りすぎて在庫抱えても結構負担がでかくなってしまうので、うん、そこのさじ加減といいますかが本当に日々難しいなと思います。
なるほどね。川村遥社長、社長ご就任のこの2年の中でどうでしょう、ご自身で大きな決断をしたなと感じられることはありますか。
はい、やっぱりなった時、はい、なると決めた時が大きな決断だったかなと今振り返ると思います。はい、別の会社で働いていたとこから会社に戻って、うん、で5、6年だと思うんですけれども、はいはい、まあ、戻ってくる時から、うん、まあ、継ぐ予定というか私の中での心づもりは、うん、まあ、父から引き継ごうっていうつもりで、うん、帰ってきたんですけれども、その割と直後にコロナになりまして、はいはい、父とかと家族で相談して、うん、こういうふうに進めていこうって思ってたことが全部計画通りに行くような状況ではなくなってしまったので、うんうんうんうん、ちょっと話ずれちゃうんですけど、コロナの序盤、ゴム、
はい、
マスクが手に入らない時期があって、
はいはい、ありました。
その時に皆さん布マスクを手作りしようってなった時に、はい、布はあるんですけどゴムがないっていうことで、ゴム紐を扱ってるところはめちゃくちゃ需要が一気にバンと上がって、はいはい、なので2020年の2月とか3月ですよね、はいはい、から1年間は本当にキャパオーバーの注文がすごくたくさん来て、
う
ん、なんでもそれをこなすので本当に精一杯で、あまりそのじゃあ5年後どうするとかっていうのはもう置いといて、うん、それを対応してまして、
はあ、はい、そうですか。
でそれが1年経って落ち着いたら、今度反動がでかすぎて結果、うん、それが終わった後はすごく落ち着いてしまいまして、うんうん、なので会社自体の売り上げも少し悪くなりまして、でそんな中にじゃあ私が引き継ぐか引き継がないかみたいな話がなかなかこう表に出てくることがない、うん、状況になってしまい、はい、なかなかその父からも言いづらい、私も言いづらいっていうような状況だったので、はいはい、ちょっと周りの方がいろいろちょっとお声掛けくださったりとかもあり、はいはい、2年前の4月に交代をしたんですけれども、うんうん、その時は私の中でもそもそも決めてた流れでしたので、うん、はっきりしてよかったと言いますか、モヤモヤっとしていた状態が晴れたので、はい、私的にはすごく良かったんですけど、はい、今思うとよう決めたなっていうふうに自分では
そうですか、
はい、はい、思います。
さあそんな中ですね、川村製中工業、未来に向かっていく上で一つ大きな挑戦をされます。アウトドアブランドのギアフィットライフイズのびのびというのを立ち上げられます。これも含めですね、未来への展望を川村社長お聞かせください。
先ほどもおっしゃっていただいたように、はい、やっぱ縁の下の力持ち的なゴム紐は存在になるので、はい、私自身もこう作り上げた商品がやっぱり目に見える形で残る、まあ、使っていただけるような商品を作りたいなっていうのは帰ってきた当初からずっと思っていたんですけれども、なかなかそれが思いつかなくて、そんな中で地元のお客さんとお話をしていた時に、その方がアウトドアが好き で、
はいはい、
でそのキャンプの時に使うメスティンっていうお弁当箱に付属の袋があるんだけど入れにくいんだよねみたいな話をたまたま聞いて、それに合うゴムバンドとか作ればぐらいな本当雑談を一回したことがあって、その時はあそうですねみたいな感じで終わってたんですけれども、いざじゃあ新しいものを作りたいなと思った時にそれがふっと浮かんで、あれならできるかもしれないと思って、アウトドア向けの商品を作ってみようっていうふうに思ったのがきっかけでした、うんうんうん、
はい、
でただうちは本当に手芸店様とか手芸をされる方向けの商品を長年やってきたので、一社ではないんですけれども、うん、その業界一つだけのリスクといいますか、うん、やっぱり私はそれもすごく思っていたので、うん、こう違う業界にどういうふうに売るかっていうのをここ最近はずっと考えていて、その中の一つとしてまずアウトドアブランドを作ることによって、まあ、手芸店様以外の販売店さんに使っていただけるようなものを作りたいなと。
実はスタジオにサンプルがありまして、ギアフィットライフイズのびのびなんですが、さっきのお話に通じるんですが、やっぱりキャンプとかアウトドアシーンに馴染みやすいようにオリーブカラーでして、表面にブツブツのものが出てます。これゴムがむき出しの状態なんですが、実はこれはステンレスとかをこうクッとくるんだ時に滑りにくいと、
はい、
うん、いう特徴もありまして、でしっかりと伸び縮みできるようにリング状の、まあ、ベルトのような、ね、
そうです
ね、
サイズ調整ができ
ると、はい、 ということです。はい、新しい世界への挑戦ワクワクしますね。
そうですね、でもなんかちょっと最近アウトドアちょっとブーム落ち着きつつあるみたいな話をやっぱ聞くので、はい、なかなか、まあ、もちろん一発でうまくいくなんて思ってないんですけれども、はい、この商品に関してはあの結構日用品としても普通に使っていただける充電器巻いたりですとか、私も結構使ってるんですけど、あのモバイルバッテリーと充電器をこうまとめておくのに使ったりですとか、地元の会社の方にも使っていただいてるんですけど、ノートパソコンとマウスをこうまとめておくとか、アウトドア向けでは作ったんですけど、まあそこだけにこだわらず、まあ少し幅広く売っていけるようにあの売り下げを考えたいなっていうふうに思ってます。
さあ、川村社長のご自身で大事にされている言葉とかそういったものがあったらですね、お聞かせください。
大切にしているっていうほどではないかもしれないんですけれども、気をつけていることは、好奇心を持つことと、前向きになることと、楽しもうとするっていうことは特に気をつけていて、その中でも楽しもうとするっていうのは、普通にお仕事でもお仕事以外でも、そんな楽しいことばかりでもちろんないし、難しいこともたくさんあるんですけど、それで下を向いたりとかした方が簡単なのも分かってるんですが、やっぱりそこをどう楽しむかっていう風にするのが私は大事なんじゃないかなと。以前働いてた会社の人たちが結構そういう雰囲気がある方々で、すごく大変な仕事をしてても本当に楽しそうに仕事をしていたのがすごく印象的だったので、私もまあそういう上司であるとか、そういう会社になるようにみんなで力を合わせてやっていけるようなものを作っていきたいなっていう風に思っています。
そうですか、はい、わかりました。ぜひ楽しんで縁の下の力持ちを続けてください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は川村製鋳工業株式会社代表取締役社長川村遥さんにお聞きしました。